せてください。
最初の試験
さっきから結構なんで気分悪いです。
少年点じゃないですか。
少年点か。マイクにいると5曲ぐらい歌った人が昨日いたんですけれども、今日はおとなしくしておきます。僕は中年展ばっかり見てるわけじゃないんですけど、農家に行きまして、生まれてすぐの子牛が乳を飲まないというのは皆さん経験あると思います。いろいろ原因があると思うんですけど、
ウルソの入ったキャベジンです。
あ、そうですか。ありがとうございます。水ください。食べた。すぐこう生まれたんだけど、ずっと待ってるけど一向に乳飲まない、しかも口を開けないというのがやっぱあると思います。それで、まあ、今まで親が踏んだとか、それから、骨折してたとかそういうのもあったんですけれども、素直に引いて、それでもう何もしてないのにそういうのが生まれたというのも経験があると思いますけれども、その時に僕は母乳をすぐ飲まして、そして帰っていたんですけども、それで治る子もおったんですけれども、それでも飲まない、明くる日も飲まないと。3月8日に、生まれたのが7日ですね。翌日、母乳を飲まなくてぐったりしているということで、警備で、母乳を 500cc ぐらい絞ってくれてましたんで飲まして、でそのまま帰りました。普通ならばこれで飲むよねなんて言って、体温も低かったからその行って帰ったんですけども、そのまた翌日からまた全然飲まないと、しかも口を開けないということで、立たないよと言ってきたもんですから、で目がくぼんでるということで、また親切に、警備でまたミルクを 700cc、 リンゲルも売ってあげて、そして帰りましたら、翌日は見事に死んでたということでありました。で、はてということで解剖させてくださいということに言ったんですけれども、その時の血液検査がですね、9日ですけれども12,500、赤血球が、1107万ということで、ヘマトが51、トータルビルビンが 2.1、 GOT が62、カリウムが 9.3 に上がっています。楽天とこの子ら調べてなかったんですけども、あれ粘点かな、生まれてすぐ粘点があるのと思ったのがこれが一番最初でした。で解剖させてもらったんですけど、この牛です。だいたい40キロか45キロぐらいかな、大きい牛ですごく期待してたんですけども、そしたら、これ第一位ですね。これが左の格子、右の格子、どこかこの辺りがねじっている感じがしていました。ねじの位置書いてありますね。そして、ここですね、4E1が粘点部位というふうに、ここがねじっておりまして、生まれてすぐに粘点というのは皆さんあります？経験。解剖してみたら粘点してたっていうのは
3日目で
ですか。3日目、その生まれてすぐ飲んだんですか。
飲みましたね、
2日目。ああ、じゃあそれがその後だ。でもこれ生まれてすぐなんですよね。それで、あと、まあこれ死んでからですけども、この辺り血穴で起こしていると、ここも血穴だからもう巻き込んでるんですよ、全体を。ということで、フィブリーも出てました。もう生まれて3日目でしょ。7、8、9、あ、2日目か。2日目もフィブリーまで出てました。
で、こうしてねじ。キロイですね。
それでこうねじってるんですよ。もう軽く。ほらーと思って。で、出生直、反省ですけれども、出生直後に、まあ、この出生前なのかもわかりませんけれども、粘点が発生していたのか、という書いてありますけども、発生してますよね。で、まあ、この辺りが前なのか、その直後なのかというのは分かりません。ただ、子牛の場合はこうやって最初お腹の中に天井を見てるわけですから、それでひっくり返って動きますから、おそらくその時に何かあったんじゃないかなというふうに、まあ、考えて、この前というのを入れたんですけども。 それから、年齢も気づかずに警備カテーテルで母乳を注入したと。そして翌日飲まないからとさらに親切にミルクを追加してしまったと。で結果死なせてしまったということで、まあ、これは非常に、まあ、残念だなということで、農家さんとも年齢直後の、ね、生まれて直後の年齢があるんだなんて話をしてたんですね。でその後似たようなのがこう出てきまして、19日に生まれて20日に排便しない、哺乳瓶に口をつけない、指を入れても全く吸わない、お腹を押さえると少しなんか声出したり痛がるような仕草をする。これはまあ僕が言った時なんですけども、まあ、その時の心拍は書いてないですかな、あの心拍数も結構やっぱ上がってました。あのしっかりは調べてないんですけど100以上はあったと思ってます。で、あの今の例が ありましたんで、もうこんなことがあって死なしてしまったがよということで、一旦レントゲンを取ってみようやということで農家さんがうちに連れてきてくれました。であとその後は腸捻転の整復手術をしたんですけれども、まあ、そこをちょっと見てみましょうかね。血液検査で1万8000ですね。ヘマトはそんなにないですね。でここもカリウムもそんなに上がっていません。あじゃからだからそんな強い捻転じゃないのかな、どうなのかなということばかりで判断できないんですけど、血液検査ではなかなか判断できないんですけど、この時のラプテータ調べておりません。で、これなんですよ。これですぐお腹を切ろうという気になるかじゃなかなかならんとですけども、ただここに捻転部位やろうかというようなのがあったんですね。その当時はですね、その当時はと言います。それで、ま、ところがここにもガスが見えたんですよ。これ全然気づきませんでした、この前まで。で、これが何か原因なのかということで、でもよく見てみたら、こう、こう、こうなっているから、こう、中に腸管が小腸なのか、結腸なのかわからんけど、こう入り込んでんじゃないかなというのが見えたんですよ。これがつい最近、もう一例出たんですよ、そういうのは。で、それがあったもんですから、これ、以前、ちょっとまとめてたやつを出して見てみたら、あ、ここにもあるわ、と思って、で、これがそのままこっちでこういったのかな、という感じがしました。だから、そんなに強いのは出てなかったんじゃないかな、と思った。で、これがですね、これ、DVD 撮ったんですけど、ここのところがおそらくねじっていた。この当時はおそらくこれが捻転だろうということで開けたんです。そして開けたところがこういう感じでですね、まあ、これちょっと即撮らないと、写真撮らないとチアノでは改善すると綺麗になりますよね。先生チアノでは改善してくるんですけど、ちょっとまあそこあたりをちょっとお聞きしたくてですね、今日出したんですけども、これまだまとめの途中のやつです。で、もう中がここにあって、で、空調、会長がここにあって、ここもちょっとこの辺りを巻き込んでるのかなという気がしました。で、これずっと出していって、普通それだけで手を突っ込んだ時には山本先生も前に言ったけど、何も異常ないよという状況なんです。ところがこう分からないから、どんどんどんどんもう外に出してみたんですね。そしたらこうどっか引っかかるんですよ。で、ああ、さっき の血中のとこじゃないかなって言って、この血中のあたりとか、このあたりやるかというふうにして、こう引っ張っていったんですけども、結果的にこれ本当にそうだったのかどうか実は分からないんです。分からなかったんです。ただ返してみて、それで元に戻して、この時はここが血穴だよ、少しねじってたんだよなんてこう言ってたんですけども、こう一時これを何分かした後はもう綺麗になってました。だから元に戻して、こう何回かこう回してですね、元に戻してやって、あ、これはもう当たり前だ、じゃあもう中に戻そうっつって、この染色を入れて、ジャボジャボジャボジャボ綺麗に洗って、そしてそれが元に戻して、定位置に腸を戻していって、で縫合したんです。そしたら、これですね、ちょっと前の2つにやりますので、これか、 それで買い物は前買い物です。これ買い物。で、腸捻転の手術をしました。でもう結果的には、ああ、血穴が少し出てるから、やっぱりそこだったんだなっていうのをお金は言いつつ、自分の言い訳じゃないけど、そう言って、もうお返ししました。だって3日目、2日目でしょ、手術は。だから、まあ、なんかかんか言わんのはいいかなと思って返したんです。そしたら、覚醒してからですね、何時頃終わったっけ、どっか3時か4時頃終わったのかな。それから連れて帰ってもらって、8時か9時か、もう自分で親のとこ行って血を飲んだとって農家さんが喜んで電話来たんです。はってこっちがびっくりしたんです。え、もう飲んだのって。じゃあ今あそこだったんだ。ということで、まあ結果的にそうだったのかなというふうに思いました。もうあとはもう本当に行ってみたらもう元気で走り回ってました。で結局何をしたかというと元に戻しただけということでした。それで、あ、こういうことがやっぱり生まれてすぐに起こるんだなということで、またこれが実はこの写真多分間に合わなかったんですけど、レントゲンはこれも同じようにして腸管にきれいに出てたんですよ。それでこれもやっぱり一緒ですね。体温が38度で起立困難で、レントゲンでも、ま、ガスが胃には見られてと。で貧血が、そこは貧血がすごかったです。だからもうとりあえずは輸血をしました。それであとですね、これも22日生まれで23日でしょ。それから24日に前日と全く変わらない、ミルク飲まない、岡本町に転やんかっつってオペしたんですけど、この時もその骨盤腔内にその入ってるうちには思いもしませんでした。でもあれだったんですよ、ガス増だったんですよ。それが原因だとは思っていなかったもんですから、それで手術をしてオペをしてもう預かりました。遅くなりましたので、で朝ミルクを 700cc、 それから昼にはもうミルクを 1.2 リットル、もう自分でどんどん立って飲んでるんですよ、飲むんですよ。ところが一時あまり急に出ましたから、なんか元気はちょっとなくなったけど、まあ、また元気が出てきて、退院してくれました。で26日も手術の後なのか熱が出て食べないと言ってるんですけども、まあ抗生剤も効かないって書いてあるけど、変えたら効きましたんで、やっぱり良かったのかなと、まあ、思っております。で、まあ、食事で来て良好ということで、この3例の中でやはり生まれてすぐに腸捻転を起こすのがやっぱりいるのかなというふうに思いました。あるいは腸、あれ何つうんだっていうんですか、骨盤腔内に腸が入り込んで出てこないって言ったら何ちゅう名前つけたらいいんですか、症状としては先生。もし出てこないというのが本当だとしたら、腸管に手をつ手術した後こう腹の中に入れれば、でも先生もでしたよね、これ何もないよって、普通だよって。
なんか腸管の どこがその例えば、はあ、盲腸みたいなのが入ってるのか、これいわゆるこの二重になって、その要するに重複みたいに入ってるのか、重複じゃなかった、
重複じゃないと思う、そんなのなんか、ね、それですね、うん、写真が、だからこれ
先生のところはその水平は取れないんですよね、レントゲンは。だから後半向けしたりとか横で普通 下にしか打てないんですよね、レントゲン
取れます、
横も取れます、
取れます。
ちょっと横取っといた方がいいかなって気がするんですけど、ね、そうするとそのガスの大きいところと、うん、その要するに前後が分かるから、うん、そうすると狭窄のところの前の方はガスと乳房が出るんですね、水平、うん、でそれを見たらその前後こっちは空っぽやけど、空っぽでガスだけど、その前はガスとちょこっと要するに大きくなった腸管と、いいでもいいですけど、なんかそんなのとだと水平線が出ます。
ああ、でも正しても、
はい、でそれで、それも何やったら機能的な医療室かもしれない、
うん、で、私機能的な正して何回か取ったんですよ、うん、昔、
はいはい、
そしたらこう、線になってて、うんうん、それで、わからなかったもんだから、
あっちこっち出てくるんです、
は
あ、
でその、うん、それで今はもう寝かしたまま、うんうん、寝かしたままもう 取ってるんです。そしたら平均になるもんだから、今みたいに分かりやすくなってきちゃうんです。で、今もそういうやり方で、規律ののは取ってないんですよね。先にやめちゃったんです。でも取った方がいいかもしれないね、自分の。
ちょっとなんか大きさが違ったような感じがしたんですよね。
うんうん、と思いました。うん、それでですね、今の子は結腸ですよね。これちょっと、
1例目のやつはその結構なんちゅうか、電解質ちょっとかなり異常やったじゃないですか。で、あとのほうそうでもなかったんで、うん、だから あのまあそういう意味では反応がっていうか、そんなにまひ
どくなかった、ね、
そんなに溜まってないんですけど、
注意してないんじゃないかというのが、うん、もう2回目になると、うん、あと缶がついて、うん、ミルクのましなんです、うんうんうん、
ですよね、
うん、はあ、もう多分ですね、飲ましたって農家さんが心配して飲ましてるから、でも飲まなかったって言ってますから、多分 300cc かそこらのこんぐらいのやつでも全部ほとんど飲んでないって、半分ぐらいしか飲んでないって言ってるから 200-300cc しか飲んでないと思うんですよ。だから良かったと思います。あの一番最初は僕はあの丁寧に警備かけて飲まして殺してしまったという経験をそういう人たちにおっしゃれたんですよ。だから飲まない方がいいよって逆に言って、でレントゲンを取って血液検査をして、ほぼ間違いないが、ほぼというかもう分かんないけどって、ちょっとうちに任せてくれるっつって、任せてくれたら
1例目はだからこう水深で餌入れたん でそこでねじれがあって、そのねじったところにフューリンがついておったの。
ああでしたね。
そんな感じですかね。
そんな感じですね、一番最初はですね、はいはい、でその後はもうほとんどミルクを入れてないから、だからあの生かしてるということじゃないかろうかなと思ったんですけど、まあ、あのじゃあこれどこで ねじるのということで、さっき言ったこうもあの生まれる時にこうぐるっと回るから、その時にねじるのかなというぐらいしか考えつかなかったんですけども、うん、なんかあの経験のある先生方にもしいらっしゃいましたら教えていただきたいと思ってこれ出しました。
最初の例ですよ、
はい、
45キロとかってあるって言ってました。
あれ大きかったですね。
これ難産でですよとかはなかったんですか。
これ
もしその難産なんかで、まあ、自分らがよくやるのがその逆さにしますがね、
はいはい、
ああいう時にひょっとしたらこうくるっと回るっていう可能性はないんですかね。
あるかもしれないですよ、うん、いやそんなことわかりません。
ただ、だからその難産がないんであれば、うん、まああんまりないかもしれんけど、難産の時に逆さにしたりした時にひょっとすればあのくるっと回るっていう可能性はないのかな。
あるかもしれない。もうどんな時にこうなるのかわからんから、ただ農家さんがこれ回しててその後僕に来たから、どんなことした どうやったのって言ったら、大きくてただ引き出したばっかりって言ってました。だから逆さにしたら逆さにやしてないって。でもですよ、よく考えてみれば、例えばですよ、この写真、ここにもガスがあるということであれば、逆さにしてこっちの方にあの重心を置けば、ここがスポッと抜けないかなと思った。
ちょっとわかりません
。ちょっとね、まあ、ガスが辛いから浮いてくるかもしれない。
そう
だから、あまりに大きかったからっていうのが、45キロすごい大きさで、いや
これは2回目の写真だから、うん、これは、30キロそこそこです。で、いや僕昔から吊るすのはあのこう出すからいいよって言ってるけど、あこういうのもいいのかなっていうのだからこれ一旦どうしても飲まないって言ったら、まず一旦レントゲン横から撮ってみて、でこれどうもガスがあるからちょっと吊るしてみようかという手もあるかなというふうに感じた次第です。これも今、うん、1週間ばっかり前まとめながら、あれって思ってこれ気づいたと思うんですよ。ここにあるっていうのですね。どうしても皆さんにこれこういうのあるのかなと。
子宮粘体なんかは生育するときに逆さに人が来て、
はいはい、
するっていうのがありますが、
ね、うん、そう、
まあ、
あれと一緒で、うん、逆さにしといて吊るとけば子宮粘体も回しやすいけど、やっぱこれもじゃあ逆さにしといてそのままこう振ってみればスルッと抜けてということが起こるのかなと。まあこういう例になかなか当たるもんじゃないだろうけど、
悪くなるかもしれないですねあの馬なんかは馬敏感ですから、例えばこんなガスの風機栓みたいなやつなんかも荒けたりなんかするじゃないですか。で横になっていったら今度捻転してくるんですよ。で捻転してもうそうしたら結構きついですからね。動かないとそこで癒着しますから。 からそのやっぱり難産だ難だとかそういうのをやっぱ絡んでて、やっぱ機能的ななんかそのエレウスというかその動かない状況になってる可能性があるんです。で結構やっぱガスいっぱい出てるから、そうすると、ある意味怖いですよね。
そうそう
やっぱりも点滴してあれやって刺激したということでやっぱりね動き出したの可能性もあるから、あのまず全身あんまりいじらんで全身状態でそう保液とかそういうのでちょっと時間稼ぐのもいいかもしれない。
いやだからやっぱりそれはいいかな、
うん、
多分レントゲンとか血液検査とか十分にできないけれども、
うん、
一般ではですねなかなか、うん、だけどやっぱりそれを大学に持っていく時間はあるんですよ、うん
はいはい、
だからどうしてもおかしいと思ったら手をつけずに大学に相談して、うん、でこうなんだけどちょっとレントゲン取ってもらわないとか、そうそうそう、あるいはもう CT でもいいから取ってもらってっていう時間はあるんです、
うん、そしたらその方がいいです。
だからそっちの方がずっといい。
よく今先生が言ってるようなのが、あの例えばレントゲンとあと CT 取るじゃないですか、うん、それが連動してくるから CT まで行かないでもあの X 線だけである程度推測できるようになるんですよ。
そうと思うんですよ、はい、そしたらやり方が次のやり方が見えてくると思うん
です、はい、現場での対応ができますよ、
はい、ただそういう時に今先生がおっしゃった難産が引き金になったのか、
う
ん、さっき僕が言ったその前に何か起こったのか、うん、ということで前に起こればじゃあどんなことが起こるかです。前に起こった場合そのお産のひっくり返る時にあるいはもう始まる時に胎児お腹の中で捻転がもし起こったら腰は痛がりますよね。だから 切りますよ。で僕なんかがあの腰がの足が子宮からひっちゃくれて産道をひっちゃくってたということが経験のある先生、子宮を破ってたというのは先生、ああやっぱりいらっしゃるんですね、いらっしゃるんですね。で結局そうなんだ、なんで薬科中の先生考えられたことありますか。
私は子宮捻転やった。
子宮捻転も一緒です
。
そう
子宮を破ってた、
うん、でも普通子宮捻転で破るというのはよっぽど例えば公約してじゃないと破けんじゃうかと思う。でも破けてるのがいますがね。
だから三田さん直腸まで破れ
てた。そうなんですよ、直腸まで破れて僕もあるんですよ。直腸から足が出てきたりするのか、あれここは地図じゃねえよなってそれとかここに持ってきてないんですけど、先生ここで産んで腸が尻から出てきたら、おおこれはしっちゃかったなって言ったら、あれじゃあ、ま、あの角にあの赤いのはなんて言ってたら親の腸が角にあるんですよ。でここに倒れてる。どう考えても分からなかったです。というか、あの後からですけど、破けて、それがそっちで破けたんでしょうね。で踏まれたかどうかで腸が切れて、それで本人はもうどうにか動いてこっちに来てしまったということかなと思ったんですけど、でその時にこう、あれも体重も死んだねって言ったら、なんか動いてる感じしたもんですから、もうすぐ切ったんですよ。そして出したけど、死んでました。残念やったと思ったけど、はてその時も何でやろうかと思ったんです。でこれがまた似たような症例でですね、これも難産で来たんですけど、血管があんまり開いてないんですよ。破水があって足が出ているとの往診依頼があった。これは21日 あの2時夜中2時ですね。血管の開きが十分でな、すみませんちょっと字が見えない、目が見えます。あ、見た。血管の開きが十分でないため牽引できず拡張剤で処置すると。じゃあちょっと様子見ましょうやって言って行ったんですけども、血管も開いてないと。でもう帝王切開でも摘出しないとダメだねと。で出して甲子園はもう良好でした、良かったですってもう生まれました。でもあれ結構出てましたし、逆さにするしたら、まあ、出てました。まあまあいいでしょう、そんなところでした。で防御が起立しないで格子を見たから、あれ腹を切ったのは後ろの足のところ後ろの方じゃなかったのになと思いつつ、下の方切ったんですから、ね、寝ていたもんですからで格子でも格子はまだ哺乳しないよって言うんですよ。で まあ南山で生まれたんだからしないでしょう、すぐには。もう保温してあと見るコーナーだな、そういう5、6時間のまんでもしないんが、明日でも自分に落ちて帰ったの。18時でしたからね、帰ったんです。そしてあと朝7時頃、やっぱりすぐ田舎心配言って行ってみたんです。でやっぱ元気ない起立不の子牛がですね、これ体温低下で 37.3度、 あらおかしいね。で心は今度逆に心温弱です。心拍数多分ちょっと早かったと思います。で口を開けないと、めいめいなくて痛がる様子がどうもある、なんかわかんねえと。じゃあ 500cc ぐらいミルク飲まして、まあ、点滴もして、で出張があったからそのまま出張に行っちゃったんですね。そしてあと母牛は起立しないし全身で生え回るような感じ、立ってないんですよ。で警官部がだんだん出張してきてるから、疼痛が強いような状況で鎮痛剤と抗生剤で処置して、まあ、帰ったんですよ。でその時帝王切開した時に、まあ後で思ったんですけど、あの子宮の切ったところばっかり見ますけれども、警官の方まで見ちょけばよかったなぁ、銃の腹の中から触ってみればよかったなぁ、多分破けてたんだろうなというような感じを後でしたのがこれでした。で、まあ、それはそれとして、で血液検査をして1時45分飲ましてから何時間後に子牛が死亡したし、だけど出張に行ってたもんですから冒険ができなくて残念でしたけれども、でもこれが 今まで話をしたのとどうも辻褄が合うような気がしてきて、そしてキリスト風呂でそこでずっとこんな親遊びして見てたんですけども、結局腐敗臭がしだしたんですよ。肛門の方から、膣の方から。そして親死んでしまいました。この時もあれを冒険ができればよかったんですけども、なかなか農家じゃできないもんですから残念でしたけど、というようなことが起こって、いやこれはやはり子牛が穴を開けたぞと、そこ気づかなかった俺が悪かったなというふうに思いました。まあ、症状の流れとしては母牛の経過が開かない、各地を不全前で死傷を起こしていたと、で子牛はぐったりとして起立しない、腸捻転の、子に共通してるんですけども、起こった場合はですね、で子牛が口を開けない、これも僕よくするのはラクテイトは参考になるけれども、ラクテイトだけを信用しないで、やっぱり口を中に手指を中に入れて吸うか吸わんかというのをやっぱ確認します。で口は開けないというのもやっぱありますし、それから吸わないというのもありますし、その程度によりきりですけれども、で腸捻転の子にやっぱりこれは共通しているような気がします。それから子牛が腹部を痛がって声を出した2番目の例ですね、ということがありました。それからミルクを無理に飲ますと死亡した、これは1番目ですごく経験しまして、それから4番目の子ですね、あの子もおそらくそうだったんだろうと後でも思います。
先生、胎便はどうですか？胎便、
胎便は出てないんですよ。
出ない、
出てないんですよ。実はそこ書いてなかったな、出てないんですよ。で3番目のはまだまとめの途中だったんですけど、実は手術した後元に戻したら胎便がポロッと出てました。それもや結腸の中に入っていて、その充血したところもここに入れなかったけど出てるんですよ。やっぱこれあるんだなと思ったんですけど、それから帝王切開後も起立せず、術部と違う後部に激痛があったということで、おそらく子牛が足で穴を開けたんじゃないかろうかなと思いました。直腸検査で少量の宿便、警官部の激痛、主張を認めたと、その時の親のですね、やってみた時、産前の親は食欲、排便良好だったが、根治管の治療中に排尿は認め、排便を認めなかったということで、おそらくかなりのそういうので産道で死を起こしたんじゃないかろうかなということで、私がしっちゃぶったんじゃないんですよ無理なことしたんじゃないかと思いますけど、私はそんなことはしてませんので、だからこれは多分あれじゃないかろうかなと思います。で子牛の血液検査はこれがまたですか、あこれ3番目のやつの血液検査、今度飛んでら3番目じゃない、4番目じゃない、3番目か、3番目のやつがですね、788万だったんだけど、こう 白血球数調べられないんですよ。何度しても調べられなかったんですよ。でもしょうがないなと思って、それから CK も上がってましたね。でこの時のラクテート、2番目の時も 9.7 ぐらいだったけど、やっぱりラクテートは 9.4 ありました。でラクテートを生まれた子牛のラクテートを何例か調べてみると、上がってんのもあれば上がってないのもやっぱあるんですよ。だから上がってないのはもういいけれども、上がってるやつは何日間かあるかもしれないというのは考えた方がいいかもしれないです。だからラクテート、その時のラクテートは参考としては非常に、ね、いいかなというふうには思ってます。それからカリウムもやっぱりこれは 6.5 に上がってますね、3番目のやつは。そしてイメージとしては、まあ、この胎児が腸捻転を起こしたので、今言いましたように捻転、腹を蹴っちゃって産道を破っちゃったと。そして子牛は、まあ、結果的には腸捻転を気づけずに死亡させてしまった。で今度は親は、やったところを気づかずに、傷の方にさせて死亡させてしまったということで、おそらくお産の時にはやっぱりそこまで、確認したする必要があるんだなということをつくづく感じた次第です。これは前勝手に僕は考えたことで、まあ、言いません。で早期発見法、これ何だろう、あ、これ今言ったことがいいかな、まあ、一応言います。一応早期発見するには正常に見える格子であるだろうけれども、そこに何かあるよということを見つけていかないといけないということですね。で生まれずすぐにぐったりしていることが多いです。ぐったりしています。すぐ30分ばかりしたら立ち上がろうとしている子はいいと思いますけれども、ずっとぐったりしている子はどうも何かおかしいと。で翌日も口を開けない、飲まない、指を吸おうとしないということがその時 の診断になると思います。で体温も低いのもおれば翌日測って、それからまだ維持しているのもいるようです。それからあと起立を当然しない、お腹を押すとうめくのもいると、痛がるのもいると。それで今した便が出ません。ということで、まあ、こういうのを見つけたらどうもそこら辺があるから、レントゲンを取ったり、いろいろする必要があるんじゃなかろうかなというふうには思いました。はい、以上です。
聴診はどうなんですか？腹の中に。
はい。
腹とか腹部の聴診は。
腹部
聴診。
あ、生まれすぐですね、うんうん、生まれすぐはもう心音と肺挫損ぐらいしか聞けないんですけど、心音は意外と早い方です、うん、だから100以上ありました。もうほとんどがもう100以上あって、でこうは、まあ、しっかりは測ってないんですけども160ぐらいあるかなって思った、
うん、それでその例えば宿便とか出るじゃないですか、少し腸管も動き出すんじゃないかなと思うんですけど、はい、でそこのところどうなんですか？その例えばどんどん動かないでじっとしてて、でもガス発生すると思うんですよ、動かなかったと、要するになんか孔みたいなのが出てきたり ないのかどうかです、ね、そこは非常に大事かなと思うんですね。盲腸内のいろいろこう溜まってくる可能性があるんですよ。
ですね、まあ、うんちが出れば、うん、もう別に何も心配ないんだけども、うん、やっぱりうんちも出ませんので、うん、そういう時にはだからやっぱそれも参考になると思うんです
よ、ね、だからもし粘点なら嫌なって入ってくるんやったら、そこはやっぱぐるぐるぐる出てきますから、うん、であとだんだんガスが増えてくると音も変わってきますから、そう打診はしてみたことがいいかもしれないです。
打診をしたんですけども、うん、分からんかったです、はい、ポンポンポンポン言うばっかり、
うんうん、音がだいぶ変わるかもしれない、
ね、それでエコーって分かるって言うけど、うん、まあ分かりません、うん、なかなか難しいです。
なかなか難しい、
はい、まあ、一部は分かったのもあります
けど、はい、下の方でしょうね、これね、
はい、
生まれてすぐのやつは、はい、私の場合は飲まんって言ったらまずは肝臓から切るんだけど、
うん、いいと思う。
それはどうして？
いや、全くその肝臓値は関係なかった。でもこれ見たら、あ、肝臓もいいのかねって話はしたんだけど、
飲まんやつの、まあ、自分のおおむね経験から9割の牛はもう便が詰まってベトッとしたやつだからというふうに農家も説明しながら肝臓はまずするんですよ、
うん、
でそれ次の段階で、まあ、こういう粘点だとかあるのかもしれないけど、肝臓っていうのをまず第一選択のルーティンにしてますけど、
ああ それいいかもしれないですね、うんうん、それはもう感じました。これ院長って、ああこういうのがあるんだと思って、 ただここはそのガスを抜けるのかな、館長で言ってもらいますけど、ケチュやったら何かかな、直腸やったら
館長、あ、大便やったらあんな、多分あれは映ってない、あのガスは、便が詰まっとるはずだから、うん、ああいうガス像は出てない、
あ、出てないよ、
あ、あ、そ大便はもうすでにあれは出とは、ね、あとに、うん、あのガスが来た、
あの 腸が粘点してるやつ、あの小腸とかいうやつの場合にはガス像は出てなかった。前過去のやつを見てみたら、あのこういうやつを調べてみたら、あ、これにもガスが入ってる、あ、これにも入ってるっていうのが何枚かあって、そのじゃあ何もあるんだろうかと思って探してみて、2、3枚かな、やっぱり入ってない。今言ったのが、あの骨盤というのは真っ白で、小腸とか胃粘点ぐらいの、そっちの方のガスは入る、それ確かだったんですね。
先生、ラクテイトっていうのは上がってるとどういうあれがある、私ちょっと分かんないけど、そのラクテイトって、
ラクテイトが上がるとですね、あのラクテイトは乳酸値がこう上がるんだけども、乳酸値っていうのがの嫌気性と、それから、筋肉からの出るやつ、まあ、マラソンしたりとかそういうのから出るやつと2種類あって、それで、あのちょっと待ってね、そういうパッと言うのではでもちょっと待ってね、 そこも話をするんじゃないな、これは別のまとめなもんだから、これ元に戻してよ、
まあ、時間があれば、あった時でもいいので、時間かかるようでやればまた別
に。じゃあ、簡単に口で覚え、うる覚えだけで。あの、公約された時に、研究的に乳酸値が上がる。公約された時は。で、普通は上がらない。で、例えば筋肉を使ったりした時には、もう当然上がってくる。というふうに2つのルートがあって、それで、王さんの、あの、普通の腸年講師の場合は、その公約してない場合がほとんどゼロです。ラクテイトは。だからあの生まれて何日かしたら3日4日したらもうだんだん減ってきますので、でその時にはもう一旦何も問題ないんです。ところがそのでそこでその公約した時、腸粘点を起こった時にラクテイトを調べればボンと上がっているから、あ、これはもうおそらく粘点を起こしているぞというふうな診断ができるんです。ところがお産した時にはその粘点も、まあ、こうして出てるけれども、その親に絞られるわけでしょ、出るときに難産で、そうしたときにやっぱりそこでまたこう絞られてくるから、嫌気的な状況が起こってくる、酸欠が起こってくる、そうするとラクテイトも当然上がる、だから2つでボンチ上がっちゃうとということになるわけだから、参考になりません、いや、あの当てにはなりませんと、でも参考にした方がいいかもしれませんよというのが今日のあれです。
それはもうスポットケムとかドライケムとかそういうのでこう測れる、
あ、測る機械はあるんですかね、僕知らない、あ、僕はないです、アークレイの方はないです。
あれはそれは
アークレイ の乳酸値を測る、こんなのがあるんです、こんなのが、うん、6万7万ばっかりで買えます、
高いです
。で検査キットはただここに差し込んで、あの検査するだけです、すぐその場でできます。常温で保管できるんじゃないっけ。今このカレーとも一生懸命やり方でデータをもらって今そう喋ってますけど。
分かり
どういうことですか。はい。
あとありましたら、
あと。中津が5分ぐらい休憩しまして、11時45分ぐらいからまた再開します。はい。